先日、熱帯園に行ってきました。屋内なのですが、たくさんの日光が差し込んで、明るく暖かく、緑いっぱいで、とても気持ちが良かったです。印象的だったのは、木にカカオの実がなっていました。ガーナチョコレートのパッケージで、その姿、形は何度も見てるんですけど、実際、実になっているところを初めて見たので、ちょっとワクワクしました。東京にも亜熱帯気候の小笠原諸島がありますが、車のナンバーが品川ナンバーっていうの、皆さん知ってましたか？館内にいろんな豆知識とかクイズがあって、で、そこで知ったんですけど、僕はこれ初情報だったので、へえって思わず口に出して言ってしまいました。一番感動したのは、ヒスイカズラっていう花かな。とっても美しい花でした。まさに神秘的っていう言葉がぴったり。ヒスイカズラ。ぜひ検索してみてください。本日は3月17日月曜日。ではでは、今週も行ってみましょう。松本翔太郎の花丸トーク。この番組は僕、松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。 FNN プライムオンラインより、おじさんトレカ謎の大流行、ファイヤーウォールは元消防団長、実在のおじさんがカードに、地域活動参加者は倍増、福岡県河原町。見出しからして面白いですね。すでに情報がいっぱいあるんですが、ニュース内容を紹介しましょう。今、若者を中心に人気なのがスマホのポケモンカードゲーム、通称ポケポケ。ポケモントレーディングカードゲームポケット流行ってますよね。ところが、ここ福岡河原町だけは全く違うカードゲームが大流行。子供たちが遊んでいたのはおじさんトレカです。カードにはにっこり顔の知らないおじさんや、じーっとこちらを見る知らないおじさん、ちょっと文面だけだと怖いんですが、女の子は70枚以上所持、おじさん沼にドハマり中。おじさんの上にはソニックフォトンやファイヤーウォールといった文字。この人たちは何者？実は全て街に実在するおじさんなのです。ファイヤーウォールは元消防団長で地域の安全を守る本田さん、74歳。そば師匠。そばは SOBA と書いて、そば師匠は、そば打ち教室を開いているそば職人の竹下さん、81歳。中でも子供たちに人気なのがオールラウンダー。その正体は元刑務官の藤井さん、68歳。現在はボランティアであらゆるお助け活動をしていることからオールラウンダー。なるほど。その人気ぶりは女の子がサインをもらいに来るほど。おじさんトレカは約40種類。考案者の斎藤署、地名ですかね。斎藤署地域コミュニティ協議会、宮原恵里さんは誕生のきっかけについて、子供たちとの関係が地域の中で希薄だった。こんなに素晴らしい人たちがいるのに誰も知らないのがもったいないと話しました。カードの爆発的な人気で、おじさんは子供たちにとってヒーロー的存在に。おじさんに会えるという理由で地域活動に参加する子どもが倍増したといいます。地域の問題を解決するヒーローは意外にもあなたのすぐそばにいるのかもしれません。以上です。なるほど、面白い。考案者の宮原さんの目の付けどころがおじさんとカードゲームをつなげるっていう発想が素晴らしいですね。子どもたちと上の世代の方の関係性が地域内で薄かったという、 今の時代特に関わり方難しいですもんね。なんかサザエさんの世界みたいに野球ボールが家に入ってきたらバッカモーンって怒鳴るみたいな。で、その怒鳴ったおじさん実は野球が得意で野球を教えてあげてちょっと仲良くなるみたいな。まあこれ全然適当なエピソードですけど、まあ、そういった対面ベースの関係構築って、まあ、今や気づきにくいのかなと思います。今の小学生の方々って子供ながらにして、というか赤ちゃんとか本当に小さい頃からネットとか SNS に親しんできているデジタルネイティブ世代ですからね。もう感覚が全然違うでしょうし。そういった状況にあって今流行ってるもの、コレクションするカードゲームに目をつけて世代の違う人たちをつなぐ遊びを作ったっていうのが今回の素晴らしいポイントです。尊敬を持って作られたゲームっていうところがいいですね。カード集めてる子がおじさんに会えて喜んでるっていうのはすごい人に会えたっていう喜びじゃないかなと思います。知ってる人っていうのはそれだけで敬意を抱いたりとか親近感が湧いたりとか、まあ、そういう効果をもたらすんですね。それと、僕実際のカードの映像を見たんですが、クオリティがめっちゃ高いんですよね。考案者の宮原さんはデザインとかやってたんでしょうかね。ファイアーウォールとかオールラウンダーとかワードセンスいいですよね。小6ぐらいだったかな。仲間内で、カード作りました。オリジナルの。遊戯王カードが流行ってたんで、ベースはポケモンじゃなくて、そっちの遊戯王の方でしたけど、僕らが作ってたのは、ノートをちぎって、カード上にハサミで切って、まあ、面白いクラスメートとか、口癖のある先生とか、あと遊びに行くと必ずおやつ出してくれる誰かのお母さんとか、そんな感じで思いついた人の絵を描いて、そうだ、特殊能力とかやっぱ考えて遊んでましたね。そういう点ではこれと似てます。クラスの一部で、まあ、一時でしたけどめっちゃ流行りましたね。子供に限らず人はコレクター気質っていうのが誰しもありますよね。僕大人になってからもサッカー J リーグ SC 相模原っていうチームのトレカめちゃくちゃ集めましたもんね。ポテトチップスにカードがついてるタイプなんですけど、基本試合会場でしか買えないもので、だから一度では食べきれないほど買って、で、まあ、集めるのって楽しいんですよね。よくわかります。こういう遊びをするときは、今回の例みたいに、相手を尊重したいですね。では、今日も行きます。おじさんトレカを作って、地域を盛り上げている、カード考案者の宮原恵里さんに、花丸。続いて、二つ目のニュースです。朝日新聞より、120年謎の難問パズル解明、悪魔の証明に、日米の数学者が挑んだ。おお、なんだか壮大というかすごいぞ。内容読みます。120年以上謎だった難解パズルを解明したと日米の数学者3人が10日発表した。悪魔の証明とも言われるないことの証明に成功しており、計算機で解くことが困難な図形パズルに新たな解法、解き方ですね。新たな解法が得られる可能性がある。証明したのは、正三角形を3ピースに分解して裏返さずに並べ直して正方形を作ることは不可能という定理。もう一回読みましょうか。正三角形を3ピースに分解して、それを裏返さずに並べ直して正方形を作ることは不可能という定理。なるほど。論文が昨年12月、査読前のプレプリントとしてアーカイブ、 これはプロ向けの論文データベースみたいなものらしいです。アーカイブに投稿された、まあ、つまり去年の12月には下準備されてたということですね。図形を切り分け別の形に作り直すパズルは立ち合わせ、立つは裁縫の際、まあ、切るってことですね。立ち合わせと呼ばれる。正三角形から正方形を作る問題では正三角形を4ピース、3ピースじゃなく4ピースに切り分けられる方法が1902年にすでに発表されていた。では3ピース以下で切り分ける解は存在するか。この問いに北陸先端科学技術大学院大学の鎌田都南助教授と上原隆平教授、米マサチューセッツ工科大学のエリック・ドメイン教授が取り組んだ。まず正三角形も正方形も3ピースに分割できると仮定し、どのような分割パターンがあるかを考えた。使ったのは位相幾何学、トポロジーと呼ばれるもの。コーヒーカップとドーナツは穴が一つなので同じ形とするように、図形をぐにゃぐにゃと連続的に変形しても変わらない性質を探る分野である、3ピースに切り分けるパターンは無数にあるが、些細な形の違いは気にせず分割パターンを37通りに分類した。その後分割した正三角形と正方形の各ピースの辺と頂点の関係を考えて、いくつかの連立方程式を導出。これらの式が矛盾していることを明らかにした。これで3ピースに分割できるという仮定が誤りであり、正三角形から正方形を作るには最低4ピースが必要と判明したという。以上です。なんか、すごいという感想ばっか出ちゃいますね。もっと理解しきれたのかというとちょっと怪しいんですが、まずそもそも正三角形を4ピースに分解して裏返さずに並べ直して正方形を作ることは可能だったわけですね。それはすでに123年前、1902年に分かっていたと。今回の日米3人チームはそれを一つ少ない3ピースですることは可能だとまず仮定したとあります。それで、位相幾何学を使ってパターンを分類して37パターン一つ一つこれは矛盾するっていう点を明らかにさせたことで、その仮定が誤りと証明したということです。はい、ないっていうことを証明することは非常に難しいっていうかほぼ不可能ですよね。例えば悪魔でも UFO でもネッシーでもいいんですけど、これらが存在しないことを証明することは不可能に近い。で、ないことを証明できないんだったらその逆のあるという主張が正しいよねっていう論法、それが悪魔の証明というものです。それで今回このチームはその難しいと言われるないことの証明に成功したということです。僕は何かの証明っていうとあることの証明の方でばっかり考えてしまってたので、ないことの証明っていう逆の考え方があるんだなって目から鱗でした。今回3ピースに分割できるという仮定、それが誤り、つまりないことを証明したっていうこと、これによって新たな解き方の可能性が広がったということみたいです。120年以上謎の難解パズルを解き明かすためのこれは大きな一歩なんでしょうね。全然知らない分野の話だと細かいところはへえそうなんだくらいにしか反応できないんですけど、この位相幾何学、トポロジー、これは面白いですね。無数に存在するものの些細な形の違い、そんなものは気にせずにそこに共通してある変わらない性質を探るっていう、これって他者を理解するためにすごく有益な考え方だなって思いました。それでは参ります。120年以上謎だった難解パズルを解明した鎌田都南さん、上原隆平さん、エリック・ドメインさんに花丸。 はい、エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トークいかがだったでしょうか。今週も様々な分野で活躍する素敵な方がたくさんいましたね。この番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてくださいね。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバイ。